מכל טוב האור וישתה איתו.旧約聖書の方で、見ていきたいと思いますね。まあ、ダニエル書ですね。ダニエル書の9章を見たいと思います。それでは ダニエル書の第9章では20節から終わりまでをご一緒にお読みします。我かく言いて祈り、かつ我が罪と我が民イスラエルの罪を懺悔し、我が神の清き山のことにつきて我が神エホバの前に願いを立てまつりおるとき、すなわち我祈りの言葉を述べおるとき、我が初めに幻のうちに見たるかの人ガブリエル速やかに飛びて万の供え物を捧ぐる頃、我が元に立ち我に告げ我に語りていけるわ。ダニエルよ、今我難事を教えて悟りをえせしめんとていできたれ。難事が祈りを始むるにあたり我言葉を受けたれば、これを何時に示さんとて来たれ。何時は大いに愛せられるものなり、この言葉を悟り、その現れたることの義を悟れ。何時の民と何時の清き町のために70週を定めようか。しかして悪を抑え罪を封じ、咎をあがない永遠の義を携え入り、幻と予言を封じ、意図高き者に油を注ぐ。何時悟り知るべし、エルサレムを立て直せという命令のいずるよ。メシャたる君の起こるまでに7週と62週は、その巷と石垣とは騒乱の間に立たれ、その62週の後にメシャーと、やだしこれは己のためにあらざる。また一人の君のため来たりて町と清きところとこぼだ、その終わりは洪水によれるごとくなるし、戦の終わるまでにあることをすでに極む。彼一週の間多くの者と固く契約を結ば、しかして彼その週の半ばに生贄と供え物を配せん。また荒らす憎むべき者を翼の上に立た、確定ついにその定まれる災い表される者の上に注ぎ下らん。まあそうなんですね。まあダニエル書は、まあ、預言者ダニエルの書いた、まあ、書でありますので、まあ、紀元前のまあバビロニア帝国ですね。バビロニア帝国と、その後メディアとペルシャが起こってきたこの時代に生きた預言者ですね。まあバビロンにしてもペルシャにしても、まあ異邦人帝国でありますから、まあユダヤ人の、まあ、国ではないんですけども、まあこの異邦人帝国によってまあ世界が支配され始まったというのが、まあ、このバビロニアが始まりという始まりですね。まあ古代バビロニアの方じゃありませんで、 バビロニア帝国ですね、その後のペルシャも、ペルシャもいろいろありますからね、まあメディアの後のペルシャですから、アケメネス朝のペルシャですね、ササン朝じゃありませんから、それずっと後の話ですからね。ですから、バビロニア帝国というのはネブカデネザルという人が、王様で、そしてイスラエルを滅ぼすわけでありますけど、まあ、その時のイスラエルの預言者というのはダニエルでありますね、エレミアなんかもその後出てきますけれども、まあ、預言者というのはこう神様の名前をくっつけて持ってるもんで、ダニエルのエルというのは神の名前の一つですね、神の呼び方の一つ、エル。だからエルサレムっていうのもあるし、エルサレムっていうのはエルとは神様のことですね、サレムっていうのはこれは挨拶の時よく使うんですけど、平安っていうことね、だからユダヤ人は今でも挨拶の時にはシャロームっていうんですね、シャロームとは平安があなたにあるようにという意味でありまして、これはサレムっていうことで、シャロエルサレムのサレムのことはシャロームってですね、だからエルサレムっていうことは神の平安という意味だ。だからそのダニエルのエルもこれ神様の、頭文字を取ってるわけですね、ある意味で、神様の呼び方たくさんあるから、最もよく呼ばれる呼び方がヤハウェ、ね、だからこのヤという名前を持つ預言者も多いわけ、イザヤとかエレミアとかですね、これも神の名前です、でこの明治時代に翻訳されたこの日本語の聖書、文語訳の聖書はエホバという言葉が書いてありますけれども、これは間違った翻訳の発音で、エホバというのは本来どこにもないんですね。これは本来ヤハウェと発音すべきなんです。だから翻訳する人がこれ間違って翻訳してしまったっていう、それでもいいんですけど、エホバという言葉が出てくるところは、言語ではヤハウェと読む言葉なんですね、ですから預言者はヤとかエルとか、そういう神の名前を、持っていたわけです。でもダニエルも、数ある預言者の中でも大預言者の一人と言っていいと思いますね。ダニエルの預言はいまだに世界中で研究されているところで、研究しても分かんないと思いますけど、研究されているところであります、それで、このダニエルがある時にその、神様にお尋ねをしたわけですね、いろいろとこう分からないことを、神様これから先のこと、これから起こること、これから起こることをしっかりと、神様に聞きたいと、いうことで、基本的にこれから起こることは人間に対しては秘密になってるわけですよね、これから起こることを知ってる人はいないわけです、人間にとってこれ秘密だから。けれども神様は全部、神様の側には秘密は何もありませんから、神様の側には全てオープンですから、神様はあなたが求めるんだったら教えてあげましょうと、そういうことですから、私たちも祈るということはそういうことですね。これから先のことを神に祈り、求めていく、過去のことを祈ってる人はいないと思いますよ、それもしやってたら時間の無駄ですから、それは労力の無駄ですから、過去神様あの時こうしましたけども、あれ撤回してくださいとかですね、そういうことはできないんで、だから過去はもう終わってますから、過去から学ぶことはできますけど、過去のことをお祈りして何かするべきことは何もないんですね。でダニエルもこれから先この我々ユダヤ民族がどうなっていくのかって、自分の同胞の国に対してもう異邦人が来て、バビロニア帝国が来て攻め滅ぼすし、その後そのバビロニアもペルシャに滅ぼされていって、今度はペルシャに支配される時代が来るわけです、その時に 彼はこの20節の終わりにエホバの前に願いを立てまつりおるとき、願い事を神様に祈るというのは我々日常生活でよくあるね、神様に、まあ教えてください、示してくださいね、気づかせてくださいということでしょうね、神様何かしてください、こうしてください、ああしてくださいっていうのはまあないんですよ基本的に。まあそうやって祈ったから悪いっていうんじゃないんだけども、神様は我々に代わっては何もしてくれません、基本的にはね、まあ基本的にですね、まあそういうこと言って厳密させているわけじゃない。神様は我々に代わって何かしてくれることはありません、けれども私たちがすることを助けてくれる。いつでもそうです、我々が何かしようとすることすることを助けてくれる、だからその時に神様助けてくださいと言ったら助けてくれる、いや自分でやりますからと言ったらどうぞって言う、そうですね、まあそういうことで、だから我々がいつでも自分のすることを神様気づかせてください、助けてください、ね、教えてください、それいつでもこれから先のことだから、そういった時にダニエルもまあ今はもう受験やら就職活動やらもう最後の大詰めかもしれませんけれども、どんなにお祈りしたからって神様は代わりに受験に行ってくれるわけじゃありません。そうですね、自分が行くことを助けてくれる、ね、自分がどっかに、面接に就職試験に行く、それをまた神様は助けてくれる、まあそういうことだと思います、だからまあそれで ダニエルをお祈りしたわけだ。そうですね、21節すなわち我祈りの言葉を述べるとき、つまり祈り始めたってことですよね、私がお祈りをし始まった、そしたら我が初めに幻のうちに見たるかの木とガブリエル速やかに飛びて万の供え物を捧げる頃を若元に達し、人と書いてあるけどもこれ人じゃないんですよね、ガブリエルっていうのはこれもエルっていう神の名前を持った天使ですね、ガブリエルという天使がいるわけ、これはもう聖書にちょくちょく出てきます、この天使は、この天使のガブリエルのこれ翼のある天使で、天使の中でもこう位が高いわけですね。それでこのガブリエルっていう天使は神様のこの言葉をこう伝えに来てくれるっていう役割が多いんですよね。神様からのメッセージを受け取ってそれを人間に伝えに来る。だからマリアがこうまあなんていうんですかね、受胎告知っていうのがよく言われ、まあそれは難しい言葉だけども、マリアの中にキリストが宿った時にガブリエルが現れてきて、天使ね、あなたの中に宿っているのはそうですね、キリストです、まあそう言われた、これはガブリエルね、だこれはもう紀元前の話ですから、その時にダニエルがお祈りをしていた、そしたらお祈りをした時にガブリエルが、天使ガブリエルが神のもとを飛び立ったというのを幻で見たわけ、だからもうお祈りをした時に神様から答えが来て、天使ガブリエルはそれを持って飛び立った、天国を飛び立ったということですね。でそれを自分のところに届けに来てくれるのに夕方の夕食の時に来たっていうんですかね、だからお祈りしたのは多分朝でしょうね、朝起きてお祈りをする神様、だからまあそれから12時間ちょっと経ってガブリエルがやっとこう、だから天国っていうのは遠いんですよね、これはかなり遠いわけで、それから、この宇宙のさらに向こうです、向こうですから、宇宙っていうのは光の 速度では到底生ききれないまあけれども、この物理社会的な社会に世界において光以上の速さのものはないわけですよね。そうするとまあ1秒間で30万キロくらい走るのね、光っていうのは。だけどもそれは宇宙からしたらもうなんか のたのた歩きみたいなもんだよね。もうとてもとても遅くてどうしようもないよ、ね。だからそれよりも速いスピードで飛んでこないとならないわけであります。だけどもこれ物理学の世界では光以上の速度で走ると、走った人いないと思うけども、光以上の速度で走ると消えてしまうわけだから、もう存在してないのと一緒であります。ですからまあ霊の世界はまあこの見える世界よりももっと現実的だということですね。でガブリエルは飛び立ってその答えを持って夕食前にはダニエルのもとに到達した、はい、まあそういうことだと思いますね。だから私たちもお祈りをしたらお祈り神様すぐ聞いてくださるわけですけども、その答えがちょっと来るまで時間かかっている場合もあるかもしれませんけど、まあ、祈った時にもう答えられているんだということであります、はい。そして我に告げ22節我に告げ我に語りていけるはダニエルよ、今我何時を教えて悟りをエセシメントていできたれる、何時が祈りを始むるにあたりて我言葉を受けたればというね、まあ、あなたがお祈りをスタートしたその時にも神様から私はあなたへの答えをもう受け取った、ね、だからそれを伝えに来たというガブリエルはそう言ってるわけですね。これを何時に示さんとてきたれり、何時は大いに愛せられるものなり、この言葉を悟り、その現れたる義のことの義を悟れ。でその後にね、このそのガブリエルが持ってきた、まあ人間には秘密とされているこのことが、まあダニエルに掲示されてきた、明らかにされてきたわけであります。でこれはね、驚くべきことで、この内容は、まあ、今日今の現在の我々のこの時代、ここからまたさらに先のことなんですよ。先のこと、これから先の時代だ。これはね、大変な掲示でありますよね、はい。それで25節にありますように何時悟り知るべし、エルサレムを立て直せという命令のいずるよりメシャたる君の起こるまでに7週と62週あり、その巷と石垣とは騒乱の間に立て直されん。これちょっともう難しい話を省きますけども、エルサレムの神殿というのはソロモンが建てたわけでありますが、その神殿はバビロニア帝国によって滅ぼされた、壊された、崩された、ね、けれどもこれを立て直せという命令が後に出てくるわけです。歴史上それはバビロニア帝国を滅ぼしたペルシャの時代に、ペルシャの王様クロスという王様が、まあエルサレムの宮をもう一回立て直しなさい、ユダヤ人はみんな自分の国に帰りなさい、まあ、こういう命令が出るわけですね。けどもだからといってすぐには立て直すことができなくて、いろいろ妨害があって、まあ、そこはちょっと省きますけども、そしてその後の王様の時になってですね、この石垣だけをまず立て直すと、まあ、エルサレムの神殿の周りの石垣ですね、この石垣だけまずこう修復しなさいというか修復するということになってきたわけ。これだいぶちょっと後の話ですけど、多分クセルクセス2世の時だと思いますね。でこの時にこの石垣が立て直されるんですけども、 それから数えて70と60、20ということでプラスだから69週ということですね。69週、1週は7年なので1週というのは1週間のことですから、1週間というのは1日は1年と数えるというのがダニエル書の予言の計算の仕方が書いてあるんですね。1日は1年と数えなさいと。7週というのは7年のことですね。で69週ということは483年のことです、うん、私の計算の間違いです、まあそういうことですね。だから483年経った時に、26節にあるようにその62週の後にメシャ・タタレン、イエス・キリストが現れてきて十字架で死ぬということですよね。で非常にこう綿密な予言ですよね、はい、エルサレムの神殿の石垣を建て直せというクセルクセスのその命令が出てから480年後にキリストが十字架で死ぬという予言なんですよ、はい、メシャっていうのはこれヘブライ語でメシャなんで、あのギリシャ語ではキリストのことなんですね、うん、ヘブライ語でメサイヤとも言うんですよ。メシャとメサイヤ、つまり救世主、救い主、まあギリシャ語でキリストということですね。だからメシャ・タタレン、ただしこれは己のためにあらざるなり、また一人の君の民来たりて、町と清きところとこぼたん、その終わりは洪水によれるごとくなるべし、戦の終わるまでにあるることすでに極まる。まあまあそれはいいにしても、それでこのキリストが十字架で死んでから最後に一週残ってるわけ。なんで残ってるかっていうと69週だから一週残ってるわけですよね、うん、このダニエルに示された予言というのはユダヤ人のイスラエルの民族の運命に関することで、70週という490、70週という期間が定まっていると。そのうちの69週はもう終わったわけで、キリストの十字架のところで終わったわけです。であと1週7年が残っているわけですけど、そのあと1週の7年は十字架の後の7年ではなくてですよね、うん、その最後の7年とキリストの十字架との間に括弧の時代という、括弧でくくられた時代が割り込んでくるわけですね。これが今の我々の時代なんですね。でここは旧約聖書の預言者は誰一人示されてないから見せられてない。だからダニエルにしてもこの69週が終わった後最後の7年1週は十字架の後にパッと来るように見えてるわけです。だけども実際はその間に我々の今の時代、これを括弧の時代というんですね。括弧でくくられた時代、それはどういう時代かというと、水と霊の救いを受けてた人は誰でも異邦人が皆救われていく。ユダヤ人も異邦人もなんだけども、まあ、水と霊を受けた人が救われていく。この時代は期間で限定されてなくて、救われる人の数で限定されている。この数がいっぱいになった時に、数が決まっていて最初から、その数がいっぱいになった時にこの時代は終わるというわけです。でそれは旧約聖書には書かれてない、いよいよ隠されてきた時代なんで、この時代は、まあ、秘密とは秘密なんです。まあいずれにしても今我々の時代がここに入ってきて、で我々の時代が終わった時にこの7年最後の1週が始まるということですね、はい、そうすると我々の時代がいつ終わるのかということですけども、これはいついつ何月何日に終わるという決め方はされてなくて、聖書には救われた人の人数がいっぱいになったら終わりますと、はい、いうことなんですけども、世の中にそれで人々を惑わす人が多くて、それから何年何月何日に世の終わりが来るとかいうのも埋挙にいとまがないっていうのがもうずっとあるわけです。過去を振り返ったらもう近いところで1999年のあのノストラダムスのなんとかが来て世が終わると、あれだけ人騒がせにしとって本を売っときながら、また2012年にまた来るとかですね、証拠でもなくこの人いつまでやるつもりかなと思うんですけれども、まああれだけ人を驚かせといてですね、 そうしてもう飽きもせずまた続けてるわけ、うん、だからまたまあ2012年あたりだったらマヤの暦がどうじゃらこうじゃらと言ってまたそれにかこつけていろんなものがわわわわやって、うん、あれも12年ごとに来るとしたら今度来年あたりまた24年ぐらいにまた新しい新説が生まれてくるか知りませんけれども、もうそういうものをいちいち惑わされないようにと、うん、それはもうみんなねもうまあデマですから、ただ救われてくる人の数がいっぱいになったらこの終わりが来ます、ね、この今の時代の終わりが来ます。その時代の終わりはどうやって来るかというと、キリストが空中まで迎えに来るって言ってるわけですね。キリストが空中まで迎えに来る、うん、いや空中まで来て我々どうするんですかっていう話ですけども、我々はどこに何をしていようがどこにいようが全部引っ張られて引っ張り上げられていく、奪い取られていく、はい、奪い取られていくっていう言葉が使われてですね。ですからこれをキリスト教用語では、まあ、軽挙と呼ばれる、軽挙、携帯電話の軽と、あ、まあ、挙というのは挙手してください、手を挙げなさいって挙げるというね、軽挙という言葉、これはキリスト教の用語としてある。だから我々は軽挙されていく、キリストは空中まで迎えに来てくださる、そして今の時代は終わるという、キリストの空中再臨をもって終わる、これ空中再臨とも言う、軽挙とも言うわけですから、我々がこの天に携え上げられていくのに何も心配することはありません。どこにいても何をしても、携え上げられていくわけです、はい、ですからダニエルは我々が携え上げられていった後のこの7年間のことをここでまたさらに最後の、これはユダヤ人に与えられた運命の最後の一週、ね、キリストが十字架にかかるまでが69週終わって、ユダヤ人が70週という一つのこの神様から与えられた運命があって、で69週まではもう終わった、十字架で2000年前に、それからは今ちょっと括弧の時代、割り込んだ時代が入ってきて、これが終わったら残りの一週が始まります。これが最後のユダヤ人に対する最後の一週で、その一週はどういう時代かというと、まあ本当に苦しい時代だと、艱難の時代だと、地球上でこれほど人類が悩まされ苦しめられる時代はないんだと、だからこれをまあ大艱難時代というわけですね、7年間一週だから、でこの7年間の大患難時代が終わって、今度はユダヤ人の救いが始まる。神様はユダヤ人とユダヤ人以外の我々と両方救おうという計画で、今異邦人を主にメインとして救っている時代ですね、だから我々は大患難時代の前に軽挙携え上げられていくということです。でユダヤ人は地上に残ってこの大患難時代の大変な試練を受けて、その後に救われていくと、まあ、その時にキリストがエルサレムに降りてきて、これを再臨という、まあ、再び来るから再臨、再び望むという、ね、この地上に望むという再臨、それはエルサレムのオリーブ山という山のところにキリストはまた降りてくる。そうした時にユダヤ人はそこで救われていくという、うん、まあ、なんで救われていくかっていうと、ユダヤ人は攻撃されてるから、その時、はい、そうですね、この世界を統一する統一者によって、その統一者は偽キリストとも言うんだけれども、それがハルマゲドンというところに、このエルサレムから北の方ですね、今のレバノンとの国境の境ぐらいのところに、まあ、メギドの丘っていう丘があるわけ、そこにハルマゲドンという高原がある、あんまり広いところじゃないんだけど、そこに偽キリストが軍隊を集めてきて、そこからエルサレムに攻撃をかけるってこういうわけで、うん、聖書がそう言ってる、間違えてんじゃん。そう、そうした時に、そしてエルサレムに攻め込んでくる時にキリストが天から下ってきて、そしてユダヤ人を救うんだという、 その時にユダヤ人はイエス・キリストに対して悔い改めると、自分たちが十字架にかけてしまったイエス・キリスト、ユダヤ人は未だに受け入れませんけれども、けれども、ああやはりこの方が我々の救い主だったんだと、だからこの再臨というのは2回あるわけで、我々に対する再臨は空中まで来て、そして我々迎えに来てください。その後この地球上は混乱と患難の中に、混乱しますよね、それは当然。なぜかというと救われている人がみんないなくなるんだから、そうですね、救われている人がバスの運転手だったら急にいなくなるわけが天に昇っていくわけですから、それは事故起こりますよね。それだけじゃありません。いや、うちは仏教の国だから、イスラム教の国だから関係ありません、救われてる人いませんからって言ったって、子供たちもみんな引き上げるって言うんですから、聖書から言ったら子供たちもみんなこれ神様のものですから、だからみんな、だからこのイザヤ書とか他のホセア書とか小予言書を読んでいくと、もうその時代には子供がいなくなるっていう大患難時代ですね。だからこの時代に突然ですよ、突然キリストがやってきて再臨、空中景況が起こってくると、世の中は混乱に満たされていくから、それを収めようとしてこの、統一するリーダーが起こってくる。これを偽キリストって言うんですね。でこのことを言ってるわけだから、この27節を見ていきますと、27節でありますけれども、彼一週の間というのは7年の間ということですよ。7年の間、彼というのはこの偽キリストですね。多くの者と固く契約を結ばん。しかして彼その週の半ばにということで、多くの者と固く契約を結ばんということは、最初はね、このユダヤ人に対して、まあ友好的なんだね、最初は。だから和平条約みたいなものを結んで、そのユダヤ人のつまりイスラエルという国とその周りの国とのまあ間で彼は平和を取り戻してくれるわけ。まあ今緊張状態常にあるんだけど、あそこはまあイスラエルという国にとっては彼は大変ありがたい存在だ。この7年間の3年半まではそうだ。前半は、固く契約を結ばん。しかして彼その週の半ばに生贄と供え物を配せん。この3年半のちょうど間になってきた時に、この裏切りをこうの気配が見えてくるわけですね。この偽キリストはですね、ユダヤ人に対してまあちょっと裏切りの気配、でユダヤ人にとってみれば何が一番念願であるかというと、 今でもそうなんですけど、ユダヤ人にとってみればあのエルサレムのまあモリアの丘、そこに神の神殿を建てたいわけだから、ソロモンの時代に神殿があったから、そこに、それをバビロニア帝国が滅ぼしたけれども、2回目の神殿をペルシャの時代に建てたわけ、石垣からずっと建てたわけですね。で2度目の神殿が建ったんだけども、それも紀元70年にローマによって破壊された。だからユダヤ人は神殿が今ないんです。ないんだけども、じゃあ建てればいいじゃないかというけども、そこにイスラム教の黄金ドームが建てて、そうですね、それであそこにこう手をつけるともう大変な火薬庫ということで、まあ、あれ目の上の炭鉱部であれを排除して3度目の神殿を建てたいんだけれども、ユダヤ人はイスラム教の人たちがそこを抑え込む、だからもうそこにもうあんまりみんな触れたくない、世界中の人は。けれどもまあその場所でなければ、神殿はその場所でなければならないわけです、ユダヤ教の神殿。それからユダヤ人は神を礼拝するためにはその神殿がなければ礼拝ができない。なぜかというと、その神殿で神に犯罪を捧げる。犯罪というのは羊を殺して燃やして、そして神に捧げていく。 これが彼らの、まあ、儀式なんですね。犯罪を注ぎて、だからそれが今2000年近くできてないわけですよ、だからはですね、それをしたいんだけども、まあ、場所が乗っ取られてるからできない。まあそういうことで、けれども我々のこの我々が天に携え上げられていって、地球上で地上ではいろんな混乱が起こって、それを鎮めた一人のリーダーなる偽キリストは、そうですね、世界を統一し、そしてユダヤ人にもよく、周りの諸国にもよく和平を結んで、そして多分おそらくあのイスラム教のドームを取り除いて友好的にやるんだと思うんですけど、友好的に、そしてそこに3度目の神殿を建設するわけであります。それはユダヤ人は喜びますよね、まあついにこの時代時が来たかと言って、でまあ周りのアラブ諸国もまあそれに対してはまあ、別に争わないと、まあそういう状況が見えてくるわけでありますけども、3年半の途中になってこの偽キリストがその神殿に入っていって、そこで捧げている捧げ物を全部撤廃する。ユダヤ人に対してそうですね、牙を剥いていくっていう感じなの、そうですね、生贄と供え物は全部そこで廃するっていうことですね。で、荒らす憎むべきものって、今度はこれはこの偽キリストは荒らす憎むべきものになっているわけです。荒らす憎むべきものを翼の上に立たん、かくてついにその定まれる災い、荒らされるものの上に注ぎくだらん。そしてこの自分が神だと言い出すわけよ、この偽キリストは。で、自分が神だ、で全世界はもう自分が統一してますから、そういう中でユダヤ人も自分が神だから、ユダヤ人も自分たちを拝めというわけです。とかユダヤ人はユダヤ教の旧約聖書の神様だから、彼らは信仰的に熱いユダヤ人はまあ彼を拝まないわけですね。そうすると徹底的に迫害を受けるわけですね。これが大患難時代、大変な迫害の中に、そしてついに最終的にこの偽キリストはハルマゲドンに集結して、そうですね、エルサレムを全部滅ぼしてしまおうという、まあ時にイエスキリストが下ってくる、ね、エルサレムに下ってくるのが再臨、はい、我々の再臨とは違いますね。これは地上再臨という、地上に落ちてきて、そしてユダヤ人の人たちを救う。ユダヤ人はその時目が開かれて、あ、このキリストが私たちの本当の救い主だったんだと、ね、まあそういうことで、まあそれまでエホバエホバって言ってたけど、まあそうじゃないんだと、イエスキリストなんだと、そのキリストを我々は十字架につけてしまったけれども、このキリストが我々の救い主だったということで、この7年間の患難時代が終わり、そして偽キリストも滅ぼされていくっていうね、イエスキリストが来て滅ぼしてしまう、まあ、これがダニエルに示されたユダヤ人の、これ紀元前の話ですかね、ダニエルに示されたのは、ユダヤ人の、まあ、600年、紀元前600年ぐらいの話ですね、この運命ということです。ユダヤ民族の運命、まあということですが、まあ、我々にとって必要なことは、この新約聖書を見ていきますと、新約聖書を見ていきますね、もう時間的に。テサロニケ、新約聖書のテサロニケ、テサロニケ後書の第2章でございます。まあ、テサロニケ後書の第2章、パウロもダニエルと全く同じことをここで書いてありますね。パウロがこれをテサロニケの教会に宛てた手紙を書いたのは、まあ、紀元50年ぐらいだと思いますけど、まあ、このパウロのこの書いてある文章をちょっと読むと、9節、 9節10節をご一緒に読みますね。彼はサタンの働きに従えてきたり、もろもろの偽りなる力と印と不思議と不義のもろもろの惑わしと行い、滅ぶる者どもに向かわ、彼らは誠を愛する愛を受けずして救われることをせざればない。この彼はっていうのは、これの偽キリストのことを言ってるわけですね。あのダニエルが言った荒らす憎むべきもの、彼はサタンの働きに従う。だからサタンの、まあ、あの権限みたいなもんで、サタンがそうですね、偽キリストになってる。私がキリストだ、私がキリストだって、そういう偽キリストは歴史上たくさんいました。もう数えられないぐらいいました。まあ、今もいるかもしれません、私がキリストだって言ってるのは、だけどそれはもう全部偽キリスト、偽物の偽キリスト。それは全部、今度は本物の偽キリストが来るっていう、これがここに書いてる。彼はサタンの働きに従いて、それで力と印と不思議を行うっていうんですね。超自然的な力を持ってるわけ、だから病気も治すかもしれない。それから人々からもみんなこう信頼され、まあ世界の統一のトップに立つわけだから、だからこういう、まあ偽キリストがやってきますから、だからこれは我々とは関係ない。我々が天に上がった後の世界の話、あと残りの一週7年間の話ですね。それで、まあいろんな人を惑わすという、だパウロはこういうことを、あのダニエルはガブリエルの天使が、まあ、この言葉を持ってきてくれて、ダニエルは知ることができた。パウロはどうしてこういうことを知ってるのかというと、パウロはキリスト教を迫害していたにもかかわらず、一瞬にして幻のイエスキリストと出会って改心するわけ。そして改心したといっても、クリスチャンになったからといっても何も分かりませんよね。右も左もその旧約聖書のことは知ってるんだけども、そういう新しいことは何も分かりませんけれども、パウロはその後アラビアにどういうわけか導かれていって、アラビアでキリストの幻から直接4年にわたってこの真理を掲示されているわけです。教えられた、その教えられた真理の主なものは大体7つあります。だから7つの奥義というわけです。その7つの奥義の中の1つがこの不法の秘密っていうのは、7節に書いてあるように、不法の秘密はすでに働きり。不法の秘密ということは、こういう偽キリストが起こってきて世界を統一するんだよという、だけどもその不法の秘密はすでに働けりだから、もう今すでに働いてるわけですよ。だからよく私のところに世界の陰謀論を持ってくる人もたくさんいるんですけども、それもまあ別に嘘とは言わない、そういうこと本当にあるんですが、まああるでしょうって。不法の秘密はもうすでに働いてるから、だから、最近になったら、まあ多分グローバルとかいう言葉は世界を統一しようという言葉とよく似てるからまあそれも一つなんだろうと思いますよ、だから何でもそういうものはすでに働いているから、不法の秘密はすでに働いているから、世界はそういう方向に動いているからといって何もまあおかしくはありませんけれども、そういうことでいちいち驚いてびっくりして、なんかビクビクするなということです。なぜかというと、ここに書いてあるように、されど子はただとどめおる者の覗かるるまでなり、これを、不法の秘密はすでに働いているけれども、それをとどめている人々がいるっていうわけ。そのとどめている人々が覗かれたら、彼は頭角を現して世の中に出てくる。今はこの地上に生きているかまだいないのかはよく分かりませんけれども、今はまだ出てこない。なぜかというと、我々が取り除かれていないから。取り除かれるということは再臨によって挙げられていくということ、天に。だからイエス・キリストは、私たち救われた私たちのことを、あなた方は地の塩である、世の光であると言ったわけ。 塩というのは腐敗をとどめている役割がある。この塩が取り除かれた時から腐敗が始まってくる、この地球上における。ですから私たちは塩だから、このとどめおるものが除かれる時までまだこの不法の秘密はすでには働いてはいますけども、まだ現れてきません。具体的に私が偽キリストだというものは出てきません。本物の偽キリストは出てきません。そうですね、うん、そうですね。だから、で8節見ていきますと、かくてその時不法の者現れ、しかして主イエス御口の息をもって彼を殺し、降臨の輝きをもって彼を滅ぼしたまま。降臨というのは、これ再臨のことと一緒ですけども、キリストは降りてくる。だからかくてその時というのは、我々が天に携え上げられていったその直後から7年間のこの観覧時代が始まってきますけれども、その時に、この3年半までは、まあ、順調にいくんだけれども、3年半途中からこの偽キリストがユダヤ人を苦しめてくる、はい、けれどもイエスキリストがエルサレムのオリブ山に降りてくる。あのオリブ山がイエスキリストがそこから天に登っていかれた場所ですから、そこにまた降りてくる。そしてユダヤ人をことごとく救う、なぜならばこの偽キリストを滅ぼすからであるというわけですね、はい、これがパウロが示されたこと。でこれをテサロニケの教会に送っているわけです、はい、だから、その前にもちょっと書いてあるんですね。だからこの2節を私が読みますと、2章ですね、2章の2節、あるいは霊により、あるいは言葉により、あるいは我らよりいでしごとき文により、主の日すでに来たれりとて、たやすく心を動かし、かつ驚かざらんことを、ね、まだそうやってもう何月何日来るとか、もう来てしまったとか、もうそんなことばっかり言うおかしな人がいるけども、驚かないようにと、そういうものにですね、まあもう気にするなっていう。3節、誰がいかにしてもそれに欺かるな、ね、欺かれてはいけませんよ、世の終わりが来るとかいろいろ言う人いるけども、そのものに、まあ、欺かれちゃいけません。我々はちゃんと知っておいて、でその日の先に廃墟のことあり、不法の人すなわち滅びの子現れざるを得ず、まあ、こういうちゃんとね順序があるから、まず欺かれちゃいけませんよ、こういうですね、最後の7年間の大観覧時代が来るまで前にですよね、廃墟のことあり、廃墟、廃墟というのはねちょっと難しい感じ、なんでこれ廃墟、まあ、廃墟というのは教えに背を向けるってことですよね。キリストの教えに背を向ける、だからこれ廃墟なんでしょうけども、これアポスタシアっていう多分言語なんですよね、ギリシャ語で。ここアポスタシアっていうこと、アポスタシアっていう言葉は今いるところから離れるっていう、ただ単にそういう意味なんです。で今いるところから離れるっていうその言葉がなんで廃墟になるのかっていうと、まあキリストの教えから離れていくっていう意味で廃墟なんだけども、この廃墟っていう言葉は英語の聖書を調べてみると、1611年に禁帝訳っていうイギリス の国が、まあ、王様が聖書を作ったわけですよ、翻訳した禁帝訳聖書、キング・ジェームズ・バージョンっていうやつですね。でその時からここは廃墟になってるんだよね。廃墟っていうのは英語ではフォーリングアウェイなの。フォーリングアウェイっていうのが廃墟。だアポスタシーアの訳としては廃墟というのは悪くはない、まあ間違いではないんだけども、それ以前の聖書は1300年ぐらいまで遡ると、ウィークリーの聖書とか、それ以前の聖書は全てそこはディパーティングになってる。ディパーティングというのは 空港に行くと飛行機が出発するっていう時にディパーチャーって書いてあるんですよ、うん、ディパーチャーっていうのは飛び去るっていうか離れ去る、地面から離れていくと、ね、ディパーティングって書いてある、うん、だからそのアポスタシアっていう言葉は離れ去るっていうことだから、あのそれでいいんだけども、教えから離れ去ったら廃墟になるから、まあ廃墟で悪くはないんだけども、これはですねそういう意味のことをここで言ってんじゃなくて、この地上から救われてる人が離れ去っていくっていうことを言ってるわけ。ディパーチャーっていうのはもう出発なんですよ。要するにもう救われてる人が地上からもう出発した、これが一番先に来ますよって言ってるの。だから廃墟のことありなんだけど、まあ、廃墟というのは、まあ、廃墟というのはすなわち我々が軽挙されるということだ。この地上から去っていくということだ、出発していくということですね、はい、でまず先にこの我々がこの地上から天に携え上げられるのが一番先にあって、その次に7年間の時代が始まっていくわけだ。それを境にね、そうした時に不法の人、すなわち偽キリストが現れてきます。滅びの子ね、不法の人、サタンの権限みたいなのが現れてくる、ね、で彼は4節、彼は全て神と唱う者および人の拝む者に逆らい、これらよりも己を高くし、ついに神の聖女に座し、己を神として見する者なり。だからダニエルの予言とぴったり一致してますね、パウロの言ってるの。はい、だから彼はその時に、3年半ぐらいになった時に半ばにって書いてあるからね、ダニエル書には神の聖女に入っていって、そのものを全部廃して自分が神だって言い出すわけ、うん、ということはその時点においてエルサレム の黄金ドームのモスクのあるところにユダヤ教の神殿が、第3度目の神殿がもうあるという、この時点ではあるということですか。今まだありませんからね、うん、けどまあ一応順番から言うと、我々が天に携え上げられていって、その後世の中の混乱を収める、そういう偽キリストの指導者が出てきて世界を統一した時にエルサレムに神殿を建てて、そして3年半ぐらいになった時にそこに彼は入っていって自分が神だと言い出してユダヤ人を裏切るというね。それからもうユダヤ人は大変な苦しみと悩みにあって、まあ、ユダヤ人ってそういうなんか迫害とか苦しみっていうのは結構こう歴史の中であるわけですよね。でも最終的にはキリストが降臨の輝きを持ってそこに降りてきてユダヤ人を救うんだと、偽キリストを滅ぼすんだと、まあ、こういうことが聖書の予言なの。だから我々は別になんかそういうものに踊らされてですよ、じゃあ我々はどうしたらいいのかっていうんだけれども、はい、だからパウロはテサロニケの教会にも我々の教会にも宛てて書かれた手紙という思って読んでいいわけになりまして、この13節見ますと、されど主に愛せられる兄弟よ、我々のことですね、されど主に愛せられる兄弟よ、我ら常に何時らのために神に感謝せざるを得ず、神は御霊によれる清めと聖霊を受けたということです。聖霊を受けた時に我々は清められる。まこと真理に対する信仰等を持って初めより何時らを救いに選んでくださっていた。もう我々は救われてこの軽挙されるもう身分運命となっていますから、ね、ですから大丈夫ですよと、ね、それから14節、また我らの主イエス・キリストの栄光を得させんとて、我らの福音をもって何時らを招きたまえばない、あなた方を招き、そして私たちその招きに招待を受け取って水と霊の救いを受けたわけですから、はい、されば15節、兄弟を固く立ちて我らの言葉あるいは文によりて教えられたる伝えをしっかり守ってくださいよと、ね、守りなさい、まあ、パウロ先生がこうおっしゃっているわけで、それから3章を見ていきますと、1節に終わりに言わん兄弟よ我らのために祈れ、主の言葉の何時らのうちにおけるごとく徳広まりて崇められんこと、ね、またこの福音が 教えが救いがまだ救われていない人々に今救われなさいよと、今は誰でも救われることのできる時です。聖霊を受けて、洗礼を受けて、聖霊求めた人には皆聖霊が下って異言が出てる、ね、その証拠にですよ。今がこの救われる時、この時代を逃したらもう救われる時ありませんから、どうぞ救われてください。こういうのが我々の今この伝えている福音でありますね。だから聖書というのはみんな一致してる。これはパウロが、ね、誰でしたか、あのパウロとそれからイエス様のお弟さんのあの漁師であったペテロは、なんか仲たがして喧嘩が悪くて犬猿の中でだったんですかっていう人がいましたけど、私は決してそう思ってない。それ世の中の学者先生そういう人いますけど、あのペテロはあのパウロもペテロもあの仲は良かったと思いますよ。なぜか信仰と教えにおいて一致してるから完全に、うんね、だからこのペテロの手紙見ていくと、もうそれで終わりますわね。ペテロの手紙でございますけども、はい、ペテロ全書ですね、はい、ペテロ全書、うん、ペテロ交渉にします。ペテロ交渉。ペテロもね、同じようなこと言ってるの。ペテロ交渉の第3章見ますけど、ペテロ交渉の第3章の3節4節ご一緒に読みましょうね。なんじら貧しれ、末の世にはあざける者あざけりをもてきたり、己が欲に従いて歩み、かつ言わん、主の来たりたも約束はいずこにありゃ。先祖たちの眠りしのち、よろずの者を開闢の始めと等しくして変わらざるな。はい、だこの再臨が来る空中まで、我々にとってキリストが迎えに来るっていう、その前までは平和で何も変わってない時代だって言われる。平和でみんなが平和だ平和だって言ってる時に突然来るって言うんですよ、キリストの再臨は、ね、だからあのペテロももうこれこの当時から1世紀の当時からまあイエス様戻ってくるって言ってくる来ないじゃないかっていう人々がいたわけです。で末の世にはあざけるものあざけるよもってくると書いてあるんですね。ペテロも自分の欲に従って歩む人が多くなってくる、ね、それで4節、かつ言わん、主の来たりたも約束はどこにあるのかと、ね、そういうことを言う人が起こってくるけれどもね、ノアの洪水もあったように、そういうものは災いはね突然やってくるんですよと、まあ、それはキリストの再臨は我々にとっては待ち望んでるものだけども、この世の中 の人にとっては災いですよ、突然災いが、はい、だからそのことをちゃんと知っておきなさいよということでね、ただその約束がなんで遅いのかというと、この9節にありますように、主その約束を果たすに遅きはある人の遅しと思うがごとくにあらず、ただ一人の滅ぶるをも望みたまわず。一人も滅んでほしくないから、今この括弧の時代をなるべくね、この間に救われてくださいよとこう言っているところであります、ね、それだからこのここに15節に書いてあるように、15節ご一緒に読みましょうか。かつ我らの主の寛容を救いなりと思え、これは我らの愛する兄弟パウロもその与えられたる知恵に従い、かつて何じらに書き送りしことし、はい、あのテサロニケの手紙を書いたパウロのことも、ペテロはこのペテロの手紙の中で我らの愛する兄弟パウロと書いてますからね、まあ、別に喧嘩してるわけでもなんでもない仲たがいもして、うん、そしてあの両方一致してる。だから聖書をみんな信仰において、あのダニエルもそうだし、まあ、みんな一致してるわけですよ。聖書を読んでる我々も一致してるわけ、みんな同じ、そうですね、教理教えを持って歩んでるわけです。 だから我々の愛するパウロもその与えられた知恵、これ与えられたんですね、パウロは知恵に従って、神様から与えられた知恵に従って何時らに書き送ったように、で彼はその全ての踏みにもこれらのことについて語る。その中には悟りがたきところあり、無学の者、心の定まらぬ者は他の聖書のこと、これも知っておきて自ら滅びを招く、ね。まあ、パウロの書いてることはちょっと難しくて分かりづらいかもしれないけども、それを無理してですね、解釈するなと無理してやると自分で滅んでしまう人たちも多くいたから、パウロの書いたのそのまま受け取りなさいと、ね、そういうことを言ってるわけですね、はい。ですから、まあ、ペテロも、まあ、そう言ってるわけです。だからイエス・キリストは必ず来ます。なぜかというと、旧約時代において、あのダニエルの時代にも私は来る来る来ると言っていて、歴史上今から2000年前に来たから、イエス・キリストはこの地上に現れて、1回目来たから2回目も来るということですね。それからイエス・キリストはまた私は再び戻ってきますと言って天に昇って行かれた、はい。一つまたご一緒にお祈りをして、終わることです。ご一緒にお祈りをしてまいります。ハレルヤハレルヤ。